大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。いつものように一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。九州をはじめ西日本の太平洋岸から東海地方あたりにかけては梅雨前線が居座ってもういらないっていうくらい雨が降っている感じですけどもね。信州はというとどちらかといえば空梅雨気味で晴れたり曇ったりたまに多少雨は降るものの、このまんまそれが続くと夏の水不足まで気になってしまいますよね。この週末の土日、長野県北部の予報は曇り時々雨ですからね。今日番組でかける曲は雨選曲でいきますからね。そう、雨って言いますと私このところ傘に関しては外れが続いていましてね。2年ほど前に買った折りたたみなのにボタンを押すとバッと開くというちょっと高めだったんですけども、その傘が1年ほどで骨が折れてしまいまして、その次に買ったオートではない普通の折りたたみが先月また骨が折れちゃって壊れたんですね。どちらも一応修理には出したんですけども、ああここは修理できない場所だからって断られました。いや特に乱暴に使ってるわけじゃないですしね。普段は折りたたみじゃない大きめのを使っていて、週に1回長野に来る時だけ持ってきているんですけども、当たり外れで言えば外れだったんだと諦めたんですが、それでもやっぱり1本は折りたたみが欲しいからと、先日新しいのを某ショッピングモールの傘売り場で買ったんですよ。セール品だったんですけどもね、ちょっと丈夫そうなのを選んだら、値段のシールが重ねて3枚貼ってあったんですね。今の値段は1480円だったんですが、ね、何枚か値段のシールが重ねて貼ってあると、その下にある値段を知りたくて剥がしたくなるのは人間の差がですよね。まず1枚剥がしたら1890円っていうのが出てきて、その1890円のも剥がしてみたら、なんと最初の値段は2980円プラス税でした。ということは元値から半額になっているってことが分かりましてね、ラッキーっていう気分になったんですけども、まあ大したことじゃないんですけどね。ただということはその傘売り場で2年近く売れ残っていたってことになりますからね、時間の経過で骨が劣化しているなんてことはないとは思うんですけども、とはいえまだその傘この何週か長野に来て一度も開いて使っていないんですよ。たまたま私が権堂あたりを歩く時間帯には雨が降っていない時に当たるもんですからね。さて元値から半額になっていた折りたたみの傘、実際に使うのはいつになるのか。丈夫そうでちょっと重いけど自分でも少し興味があるんですけど、さあどうなるでしょう。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の雨選曲の1曲目、1994年のウィンクの曲なんですけども、まあ正直あんまりヒットはしませんでしたけどね、私はとっても気に入ってました。いつまでも好きでいたくて。1994年といえばウィンクの人気もちょっと下降線に入っていたところですけども、作曲加藤和彦さんのメロディーがなんか切なくていいんですよね。今週の1曲目はウィンクのいつまでも好きでいたくてでした。
蔵出しコレクション。
今週このコーナーで取り上げるのは1980年代の半ばに女の子5人組でデビューした赤坂小町というバンドの曲です。まだガールズバンドなんていう言葉もなかった40年ほど前ですけどもね。メンバーはというと奥井香織、中山かな子、富田京子、今野智子、そして渡辺敦子と、はい、この5人の名前を聞けばひょっとしてそれはと気づいた人も多いんじゃないでしょうか。はい、後のプリンセスプリンセスなんですけども、この5人の出会いはレコード会社のオーディションなんですね。今はもうレコードメーカーとしては残っていませんけども、あのカセットテープで有名だった TDK が作った会社で、1983年昭和58年にレディースバンドオーディションというのが行われました。15歳から18歳までなんと1400人ほどが応募したんだそうですけども、ギター、ベース、ドラムにキーボードと各パートごとにオーディションで奮い落とされていって、最終的にこの5人が選ばれたんですね。リードギターの中山、サイドギターの渡辺は1964年昭和39年生まれで、この年19歳。キーボードの今野とドラムの富田は65年生まれの18歳。 そしてベースの奥井は67年生まれですからね、まだ16歳だったんですね。プリンセスプリンセス、プリプリに詳しい方はお分かりでしょうけども、プリンセスプリンセスになってからはベースとサイドギターの担当渡辺奥井が入れ替わっていますよね。まあバンドと一口に言ってもビートルズのように10代の頃からの幼馴染がほとんどそのままプロとしてデビューする形も多いんですけども、この後のプリプリ赤坂小町は言うならばモンキーズ型だったんですね。イギリスのビートルズに対抗してアメリカでも人気バンドを作ろうと結成されたモンキーズも、それぞれのパートをオーディションで選んで組んだバンドだったんですよ。でこのバンド名赤坂小町は TDK レコードのあった東京の赤坂に小野の小町、秋田小町の小町をつけた漢字4文字ですね。この5人は1年ほど合宿生活をして、翌年1984年昭和59年の3月に放課後授業という曲でデビューします。この時のキャッチコピーは典型的女子高生風楽団って言うんですからね。まあ8割方アイドルのノリで売りたかったんでしょうね。ですからリーダーだった渡辺敦子さんは後に楽器を持ったキャンディーズというスタイルが求められていたと言っています。小さい規模のライブなんかは開いていたんですが、自分たちがやりたいことと方向性が違うと、シングル3枚アルバム1枚を出しただけで TDK レコードから移籍します。その後一度ジュリアンママとバンド名を変えるんですけども、1987年昭和62年に移籍した CBS ソニーからプリンセスプリンセスとして再デビュー。赤坂小町時代は作詞作曲もプロがやっていたんですけども、プリプリになってからはほとんどの曲をメンバーたち自身が作っています。次第にライブでの評判も良くなってきて、88年には3枚目のシングル My Will という曲がスポーツ用品店ビクトリアの CM に採用されたり、6枚目のシングル Get Crazy がドラマの主題歌に使われたりと、じわじわ知名度も上がっていきます。そして次の年89年の1月には女性だけのバンドとして初めて武道館でコンサートを行った後、春4月にダイヤモンドという曲の大ヒットにたどり着いたんですね。ではそんなプリンセスプリンセスの前身赤坂小町の1984年のデビュー曲を聴いてください。ボーカルは奥井香織さんがやってるんですけども、プリプリになった頃とは別人のような声に聞こえます。では赤坂小町の放課後授業。計算してみると当時10代だったメンバーも今は50代後半になっているんですね。今週の蔵出しは今から39年前1984年の赤坂小町のデビュー曲放課後授業でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、世界中で知られているアンデルセンの人魚姫を原作にしたディズニーの新しいミュージカル作品、実写版のリトルマーメイドです。アニメ版の方は日本で1991年に公開されて、ディズニーの人気作の一つになりましたけどね。今回注目されたのはヒロインの人魚姫アリエルにアフリカ系のルーツを持つ褐色の肌の撮影当時21歳の若手シンガーハリー・ベイリーが起用されたことです。ディズニーのお姫様といえば白雪姫やシンデレラをはじめ、白人の女性が主人公になるのが当たり前という時代が続いていましたけども、最近はいろんな人種のヒロインを登場させてきていました。ハリー・ベイリーは2000年にアトランタで生まれた期待の星で、あのビヨンセも彼女の実力を買っていて、ツアーやレコーディングに加えているほどの歌唱力なんです。それでも6歳の頃から子役として映画やテレビドラマに出演していたといいますからね、キャリアは十分積んでいるんですけど、ただアメリカの白人社会の大人からは、かつて見たアニメ版の私の中のアリエルのイメージを壊すなといった声がネットにも数多く寄せられて、大きな論争を巻き起こしたほどです。ただ結果としては5月の末にアメリカで公開されるや、4日間で営業収入が1億2000万ドル近いというほどの驚異的な数字を記録して大ヒットしました。物語はご存知の方も多いと思いますけども、海の王トリトンの娘たち7人姉妹のマーメイドの一人のアリエルは、海の世界の掟によって禁じられている人間の世界に強い憧れを持っていました。ある夜、小さな島国の王子エリックを乗せた船が嵐にあって座礁を難破してしまいます。 アリエルは海に放り出されて溺れそうになったエリックを見捨てることができず、助けてしまうんですね。この運命の出会いによって、海の外、人間の世界で暮らしてみたい、もう一度エリックに会いたいという思いは一層強く、抑えられないものになりました。しかしそんなアリエルの気持ちを利用して、兄のトリトンに復讐してやろうと企てたのが、海の魔女アースラでした。アースラはその邪悪な振る舞いによって、海の王の一族から追放されていたんです。そこでアースラはアリエルに、3日間だけ人間にしてエリック王子と会わせてあげるから、その代わりにお前の美しい声を私によこせという取引だったんですけども、さあアリエルとエリックは無事に再会して恋を実らせることができるでしょうかというようなストーリーなんですけどもね。アンデルセンの人魚姫はデンマークの北の海の話なんですけども、こちらは明るい太陽が降り注ぐ南国ラテンの世界で、出てくる人たちもみんな陽気です。シリアスなシーンも決して暗くなっていません。海の中でクラゲやヒトデ、タツノオトシゴにエイまで登場してアリエルと一緒にダンスをしたりなんていうところは、さしずめ南の海の竜宮城といったシーンでしょうかね。これから夏休みにかけて小さいお子さんと一緒に日本語吹き替え版で楽しんでください。もちろん大人も十分楽しめるぐらい、さすがにディズニー特撮は完璧ですよ。今週ご紹介した新作映画は、今世界中で大ヒットしているディズニーの実写版リトルマーメイドでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。午前10時の映画祭では、学生世代の若い皆さんにもっと過去の名作傑作を見ていただきたいという思いから、学生半額キャンペーンを実施しています。午前10時の映画祭13の上映作品を、学生料金500円のところ、なんと半額の250円でご覧いただけます。キャンペーン期間は8月31日木曜日まで。この期間中の上映作品は、バックドラフト、タワーリングインフェルノ、地球防衛軍、アルゴ探検隊の大冒険です。それぞれの上映スケジュールは、午前10時の映画祭シリーズのホームページか、劇場に置いてあるチラシでご確認くださいね。また売店では、コスタコーヒーのレシートご提示で2杯目おかわりキャンペーン、そして映画館の味をお得に自宅で楽しめるお土産ポップコーンの販売を期間限定で行っています。詳しくは劇場スタッフにお問い合わせくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
番組の最初のところでもお話ししましたけども、西の方では大雨が続いているのに、こちらはこのところ梅雨とは名ばかりで、週間予報なんかを見ますとね、空梅雨気味になりそうですね。そんなことを喋りましたが、やっぱり雨は降ってほしい時にはそれなりに降ってくれないと困りますよね。これから本格的な暑さがやってくる前に農作物の出来も心配ですしね。そういう空模様が続くと番組でかける曲も困るんですけども、このコーナーで取り上げる映画も何にしようかなと困っちゃうんですよね。そこで今週は多少雨乞い的な願いも込めて、雨の降るシーンが美しく描かれている新海誠監督の作品と、その主題歌の元歌を取り上げますね。そのアニメ映画は4年前2019年の天気の子ではなくて、2013年ですから、君の名はで新海監督の名前がドカンと世の中に広まる3年前に公開された46分という短編の琴の葉の庭という作品です。全体のシーンの8割ほどが雨の降っているところを描いているんだそうですけども、主に高層ビルをバックにした新宿御苑が舞台なんですけどもね。私初めて見た時には、こんなに繊細に雨を描いたアニメを見るのは初めてだなと、実写を上回っているんじゃないかと思ったくらい自然で綺麗な映像なんですよ。ストーリーはって言いますと、靴を作る職人を目指しながら高校の授業はサボりがちな高尾が、ある雨の日、新宿御苑の東屋で出会った謎の年上の女性雪乃。そんな日に昼間からチョコレートをつまみながらビールを飲んでいた雪乃に興味を持った高尾なんですけども、実は彼女は高尾の学校で古典を教えていた教師だったことがわかります。今は事情があって学校を辞めた雪乃と、万葉集の雨を歌った短歌のやり取りでつながっていく二人、ほのかな道ならぬ恋心を抱いた高尾との行く末はといったストーリーなんですけどもね。このタイトルの琴の葉の庭っていうのも万葉集の中で使われている言葉なんだそうです。 とってもロマンチックな作品ですから、深海作品のファンでまだ見たことがないっていう人はぜひどうぞ。2013年公開のこの映画の主題歌は畑基博さんが歌っているレインという曲なんですけども、元は大江千里さんの曲で、1988年昭和63年リリースの 1,2,3,4 というタイトルのアルバムに入っていた曲のカバーです。大江千里さんの曲はシングルとして発売されなかったんですが、その後牧原紀之、渡辺美里といった人たちがカバーアルバムに入れたりして人気のある曲なんで、去年2022年に大江千里さんのデビュー40周年記念のプロジェクトの一環として、40年近く経ってようやくシングルが発売されたんです。そこで今日はその元歌の大江千里さんのレインを聞いてください。今週のタイムスリップムービーヒッツは2013年公開の新海誠監督の作品琴の葉の庭の主題歌の元歌、大江千里さんのレインでした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介しましょう。まずは先週ファックスを送ってくださいました長野市のパッシーさんですね。先日大岩さんが強く推しているドラマのお話があったんで、はいはい、この間の日曜日に終わってしまいましたけどもね、日曜の夜くらいはっていう清野菜名ちゃん主演のドラマだったんですが、私も個人的に推しているテレビ番組を紹介します。それはドラマではなくアニメーションで、高校のオーケストラ部のストーリーなんですが、アニメ化されて嬉しいのは音楽が聴けることです。アニメの本では音楽は当然聞けませんので夢中になって見てます。クラシックが好きなもんですからとね、音楽を扱ったアニメとしてはちょっと古くなりますけども、もともと漫画が原作っていうのだめカンタービレってのありましたよね。でパッシーさんは、最近のドラマってほとんど原作が漫画らしいんですが、脚本家さんのオリジナルって難しいんでしょうかとありますけど、パッシーさん不確かな情報で思い込んじゃいけませんよ。最近のドラマってほとんど原作が漫画、これはね違います。多分3割ぐらいじゃないでしょうかね。特に夜11時台の後半からやるような若者向けっていうのは漫画が原作っての多いと思うんですけども、さっき私が推しているって言いました、日曜の夜ぐらいは、脚本は岡田義和さんなんですけども、 NHK の朝ドラではひよっことかチュラさんもね書いていますし、この間怪物の脚本でカンヌ映画祭の脚本賞を取った坂本雄二さんも、松たか子さん主演のカルテットとか、大豆田とわ子と元夫3人でしたっけ、あれも書いてますしね。去年の秋に話題になった長澤まさみ主演のエルピスというドラマ、かなり評判良かったんですけど、これは脚本が渡辺彩さんで、朝ドラでは小野真知子さん主演のカーネーションを書いてますしね。でパッシーさん最後にね、朝ドラのちむどんどんはあまりにもひどかったですし、その脚本を書いた人がマッサンを書いた人と聞いて驚きました。信じられません。これは正直言えば当たり外れですよ。そのちむどんどんは羽原大輔さんが書いたんですけども、映画で言うとパッチーとかフラガールとか映画史に残る名作も手掛けているんですよ。ですからまあ今のドラマの原作はほとんど漫画という誤った情報を鵜呑みにせずに、もうちょっといろいろとお調べになってみてくださいよね。続いてこちらはメールです。長野市のハージ・ジョリソンさん。先週はショッキングビートルズかけていただいてありがとうございましたね。リクエストにお答えしましたけど、今回のバージョンは初めて聞きました。私が昔ラジオで聞いていたのはシューガーシューガーという歌から始まって、はいそうでしたね、ワン・ツー・スリー・フォーの後にノーリプライから始まるものでした。調べたらどうやらそれは4分半くらいのシングルバージョンで、あ、こんな曲も入ってたのかと新鮮でした。でも本当はノーリプライの時のニセジョンの声が一番好きなので、ちょびっと残念でした、かっこ笑い。先週かけたリミックスバージョンにもノーリプライは入っていたんですけど、ちょっと長めだったもんですからね、曲の締めのおしゃべりの BGM になってしまいましたね。話は変わって、大脱走を最終日の滑り込みで見ることができました。はいはい、午前10時の映画祭ですね。朝から土砂降りで道も大渋滞、ハラハラしたんですけども、無事冒頭の大脱走マーチに間に合いました。いやー、もうスクリーンで見るスティーブ・マックイーンのかっこいいことといったらもう3時間あっという間でした。しかし行きも帰りもドタバタでしたので、大岩さんがいつも喋っているスタジオを眺めることもメッセージを書くこともできませんでした。いえいえ、こうやってメールを送ってくださればそれで十分です。次に行くであろうタワーリングインフェルノはもっと余裕を持って行きたいものです。そうですね、 他にもハリソンとトムの勇姿も見なきゃな。忙しいです。ハリソンとトム。トムとジェリーの親戚じゃありませんよね。ハリソン・フォードのインディ・ジョーンズとトム・クルーズのミッション・インポッシブル、まもなく公開ですもんね、新しいのが。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。久しぶりにワクワクしました。相変わらずツッコミどころ満載でしたけども、テンポが良くてとっても面白かったです。今でも頭の中でレイダースマーチが奏でられています。パーパパッパー、パーパパーですね。そうです。インディ・ジョーンズ、早々と見てきました。公開されて最初の週ですもんね。第一作の失われたアークを見たのが高校生。全シリーズ劇場で鑑賞しました。40年かけて映画館に通うなんて、まさに映画の醍醐味ではないでしょうか。例えばスターウォーズだって今はメインのキャストは代替わりしてますからね。そう考えると同じ主人公同じ配役ハリソン・フォードでずっと続いているなんていうのは他にあったかなね。スターウォーズもハリーポッターも好きですが、インディ・ジョーンズが一番好きです。この番組の一押しシアターのコーナーでは来週取り上げようと思っていたんですけども、先を越されてしまいましたね。猫道さんは、それにしてもハリソン・フォードもクリント・イーストウッドもなんてかっこいい80歳なんでしょうか。いや、猫道さんよりも私の方が年は近いですから、確かに80になってあんな風だったらいいなっていう理想ですけどね。またジョン・ウィリアムズさんはこの映画を最後に引退との話もあるみたいですが、どうなんでしょうか。この情報について私は全然知らないんですけども、スターウォーズに E.T. 未知との遭遇も有名ですけども、スーパーマンのパッパパーパパパパーってのも、あれもジョン・ウィリアムズですよね。みんな似てるっていう辛口の評価を言われた時代もありましたけどもね。そして今週のか、はい、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は上条恒彦さんですけども、上条さんというと金八先生のあの低くて通る声で金八さんと呼んでいたのが好きでした。今週の3曲目、リトルマーメイドのアンダーザシーじゃないですか。むむ、あの迫力のある歌声、魅力の一つですもんね。この予想は当たっているかどうか、もうちょっと待っててくださいね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp。 また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面に、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には、紙と鉛筆が用意してありますんで、映画の感想とか、主題歌のリクエストなどなど書いて、白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。今週もまだ洋楽の曲が一つもかかっていないので、私が洋楽を覚え始めた1970年代の初めに何曲かヒットしました、アメリカのソフトなヒッピーというイメージのフォークシンガーメラニーの曲を聴いてください。傷ついた小鳥。フルネームはメラニー・ソフィカと言いますけども、アーティスト名は名前だけメラニーでしたね。1971年の曲、傷ついた小鳥でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は13巡目のカです。これまでカはカイバンド、カリウド、河合直子に柏原芳恵、海援隊、釜谷津博士、ガロ、そして川島英吾、加山雄三、風にカモン達夫、前回12巡目はかぐや姫と3曲ずつかけてきたんですけども、今回は信州が生んだベテランエンターテナー上条恒彦さんです。1940年昭和15年の3月、松本の隣西側の山麓の朝日村に生まれました。今年83歳になられるんですね。松本あがたが丘高校を卒業した後、上京して雑貨用品店の店員からサンドイッチマン、歌声喫茶の歌手など15回ほど転職しているそうです。しかしその歌声喫茶や勤労者音楽協議会、通称労音って言うんですけどね、その事務局に勤めたりしていたことがきっかけで、1969年昭和44年に雨よ降れという曲で歌手デビューしています。 そして翌年1970年に始まったこの番組でも一昨年だったかな、蔵出しのコーナーで特集しました。 NHK の音楽番組ステージ101でレギュラー出演していたヤング101のメンバーの先輩格として、その歌声を番組で披露しています。さらに翌年1971年、昭和46年には小室仁さんがリーダーのフォークバンド六文銭と共演した旅立ちの歌がヤマハのポップコンの先駆けになったポピュラーソングフェスティバルでグランプリを、その後の世界歌謡祭でもグランプリ歌唱賞を獲得したんですね。上條常彦さんの1曲目はもちろんその曲。レコードは29万枚売れてオリコンのチャートも5位まで上がりました。上條常彦と六文銭の旅立ちの歌。上條常彦と六文銭の旅立ちの歌、失われた時を求めて、そんなサブタイトル的なフレーズがついているんですよ。ただしこの曲、実はポピュラーソングフェスには上條さんと六文銭は別々にエントリーしていたものの、当日までに小室仁さんが1曲しか仕上げられなかったために、急遽コラボで出演することになったんだそうです。他にはトワエモア、沢田研二、ピンキーとキラーズ、赤い鳥にブルーコメッツといった有力な人たちが出場することになっていまして、まさかグランプリを取れるとは思っていなかったとのことです。この曲の大ヒットによってぐーんと知名度が上がった上條さんは、翌年1972年、昭和47年の1月から始まった新国劇出身の中村敦夫さんが主演して、市川崑監督監修のニューウェーブ時代劇として大人気になったテレビドラマ木枯らし紋次郎の主題歌を歌うことも決まっていたんですね。作曲はこちらも小室仁さんです。インデックス今週の2曲目は上條常彦さんの誰かが風の中で。レコードは23万枚売れてオリコンのチャートは最高8位まで上がりました。今週のインデックス2曲目は上條常彦さんの誰かが風の中ででした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は信州が生んだエンターテナー上條常彦さんの3曲をお送りしています。俳優としてもさっき話題になった3年 B 組金八先生のシリーズでは、桜中学の社会科の服部先生の役でレギュラー出演をしたり、NHK の大河ドラマとか映画では男はつらいよのシリーズにも出ていますしね。舞台のミュージカル屋根の上のバイオリン弾きやラマンチャの男でも高い評価を得ています。声優としては腹の底から出てくるような太い声でスタジオジブリの紅の豚、もののけ姫、千と千尋の神隠しでも重要な役を演じていますけども、注目の3曲目はちょっと昭和からこぼれますけど、先ほどは一押しシアターのコーナーで取り上げて BGM に使っていたリトルマーメイドの曲アンダーザシー。オリジナル版はアカデミー賞で歌曲賞も獲得しているんですね。歌っていたカニのセバスチャンの声を日本語版では上條常彦さんが担当しています。もちろん歌も上條さん。猫光さんの予想は当たりました。インデックス3曲目はアンダーザシー。今週のインデックス上條常彦さんの最後の曲は、日本公開91年のアニメ版リトルマーメイドからアンダーザシーでした。これ地元のアクセントだとやっぱり上條常彦になるんでしょうかね。標準語的なアクセントと微妙に違うんですけどもね。ということで来週は木に行きます。木はこれまでキャンディーズ、木杉孝夫、岸田聡に吉川浩二、菊池桃子、木の内みどり、それから A ちゃんのやっていたバンドキャロルに北島三郎、9巡目からは3組3曲に入りまして、北原美玲、木の実奈奈、10巡目は金ちゃんファミリーの曲をかけましたしね。その後はキングトーンズ、岸本佳代子、チェッカーズが別名でやっていたキュートビートクラブバンドの曲なんかもかけましたけども、木も残り少なくなってきまして、もうだいぶ古くなりますが、希望という曲を大ヒットさせた女性シンガーも木で始まる名前でしたよね。あとの2曲はかなりマニアックになると思いますけども、メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングのお時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢14歳。さて今週のサザエ様くんは確か修学旅行へ行く直前だったよね。私の修学旅行への決意表明をします。それは事故や怪我がないように修学旅行を楽しんでくること、先週は宮島陽子さんやグラシネのスタッフの方に京都のおすすめのお土産を聞いてくださってありがとうございました。 参考にします。ちゃんとメモしたかな、覚えてるかな。そして来週からは修学旅行の話をしたいと思います。え、何週か続くの？面白かったところをピンポイントでいくつか教えてね。では来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんぽん、グーフンガフフーと。さあ、どんな話が来週届くかな。そして最後は長野市の日本いちごの山さんです。先日東京駅発の夜行サンライズ出雲に乗って出雲大社に行ってきました。あ、山陰ですね。出雲大社の前の旅館、竹内まりやさんの実家の前も通りましたよ。あ、泊まったんじゃないんだ。確か竹の屋さんって言うんですよね。出雲で一泊して岡山経由で東京に戻る日、山口県の大雨の影響で朝から全線運休になったので、出雲でもう一泊を決め込んで宍道湖の湖畔を行く一畑電車に乗って松江城まで行ってきました。宍道湖でかーい。地図でもそう見えるけど、実際はもっとすごかったです。走ってますよね、あのちっちゃい電車が。確か、レールウェイズっていう映画にもなったと思うんですけども、やっぱり海なし県の信州の人から見ると、宍道湖は大きいですよね。私も松江は何度か行ったことあるんですけどもね、松江城行きましたよ。お堀の外には、ラフカディオ・ハーンが住んでいた家なんてのもね、ありまして、そこも見ましたけども、帰りも岡山まで2時間近く遅れたりしてハプニング尽くしでしたが、久々の遠出はいやー苦戦なりますと。まあ一生のうちにそう何度も行かないところですからね。というわけでリクエストは竹内まりやさんの何かをかけてください。竹内まりやさん、今の時期におなじみの曲ってあったかな。なんか探しときますね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。